ラジイエ。あ、もう始まってるの。ちょっと唐突でびっくりだね。いや、どうこのカントリーマーム高知ユーズ味は。俺ね、ユーズ味好きだね。
ああ、そう
ですね。でもね、ちょっと一歩間違えるとね、ユーズ味気持ち悪くなるのは、あ、バブの匂いだ、とか、考えた瞬間にゲロ吐きたくなるね。はい、というわけで、ラジージー DJ の内藤孝之です。年末年始、皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日は暖かいかな寒いかなね、まだこのキャラを引きずってるから。ちょっと昨日からね、ラジオの収録をまたしていて。でもこっちの方が先にアップされるはずなんだけどね。ねえ。うん。寒いね。多分これを聞いている時はみんな、年末過年始だと思うから、きっとまだイルミネーションやっているはず。僕は昨日、コートライトピアっていうのを見てきて、美しいんだよ、丸の内。来年からあの辺りで僕はこうカッポするかと思うとね、胸湧き踊るみたいな。自慢です。なんだけど、いやでもなんか すっごい昨日寒くて、ほんと寒かったじゃんか。ほんとに。でもさ、こうカメラ片手に、こうやって構えるわけよ。こうやってね。入った、音入った。はい、入ってるね。この、いいデジカメの。でね、こうやって構えるわけじゃん。寒いけど手震えちゃダメよ。クッてこう持って。やべ。手袋なんかしてたら当然感度鈍るからさ、手のこうやってきっちり持ってこうやってってやるわけじゃんか。でね、もう本当にね、寒かったけど美しかったからみんなで見てきてほっこりしてほしい。クリスマスマーケットっていうのが最近日本でも流行っててね、ドイツで発祥らしいからさ、蜂蜜カフェの人とか結構詳しいんじゃないかなって思うんだけど、蜂蜜カフェ元気やってるかな。で、まあ、そんなこと言ったらきっと、まあでもね、彼女はクリスマスまで入れなかったから残念だろうなと思うんだけど、ね、クリスマスマーケットはいいんで、ホットワインとか売っててね、昨日もホットワイン飲んだんだけどさ、どうもなんか俺の想像してたホットワインと違って、なんかホットワインって言うと、俺の想像ではこうシナモンの香りがちょっとする赤ワインで、かつこうなんか柑橘系のものもキュッて入ってるみたいな、ちょっとドロドロしつつも、なんかこう、ホットなワインなわけよ。でも昨日のはなんかね、まず色が微妙に ロゼみたいな色だった。ロゼ。おやとか思いながら。しかも匂いがなんかね、なんか違うんだよね。薄い匂いというか。期待していたこう、ナツメグとかね、シナモンのあの甘い、なんかこうクリスマス的なこう香りではなくて、なんかこう薬膳な匂いがするみたいな。薬膳。なぁと思って。の寒いしさ、ごくごく飲んでさ、ってなって。紙コップ一杯で、帝国ホテルのホットワイン700円。とか思いながらね、昨日散財しちゃったんだけどさ、ぽいってさ、歩いてたら一気に気分悪くなってきて、多分昼に食った浜辺のメンチカツ弁当との相性が最悪だったんだろうね。油との多分カゴは最悪だったと思うんだけど、もう大変でした。みんなもホットワインとかね、こう勢いで寒いかってゴクゴク飲むと倒れちゃうから気をつけてほしいね。さて、そんなこんなら12月ですよ。もう年の瀬。この1年いろいろなことを僕も経験 してきました。例えば夏にはウィンドサーフィンをやったりとかね、秋にはもみじ狩りに行ったりとかね。まあ旅行にも行ったし、でもなんか意外と何もやってない気がしてきたな、俺。なんか研究室がやっぱり忙しくてね。ね、もう何なんだろうって感じなんだけど、あと友達の結婚式の司会をしたりとかね、はい、まあそんな困難な1年なんだけど、やっぱり僕はラジジといえばね、あれですよ、あれ年末ね、いつもやってた、やっぱり僕は映画を常に見続けてきたわけで、今年も恒例の映画特集でね、みんな締めるのかなみたいな。みんなこれラジジ締めなのかなっていう感じなんだけど、もしかしたらもう一本上がってるかな、年末に。あんま期待、次がね、もう次から次へと、もんこう上げるから。びっくりだよ、みんな。ね。この3ヶ月でまたね、倍の100本目指すから。 ちょっと持った。
わかりました。
うん、ちょっと、スタジオの人の顔色は変わったからね。
ちょっと、
うん、ちょっと僕もね、毎日聞いてるのとっても間に合わない。
そうです
ね。うん、まあ、ね、まあ、もうちょっとだけ続くんじゃ的なノリ。うん。亀仙人的なね。亀仙人、ドラゴンボールあったわけだけども。まあ、じゃあ早速、映画特集、行ってみたいと思うよ。あずまくんは映画見ないんだよね。
あんまり映画館では。
で、まずは今年見た映画を僕パーッと上げていくから、気になった映画をちょっとこう、言って質問して。で、僕はその映画について語ることにしよう。2本まで。2本か3本にして。マンマミーヤ、チェの29歳、38歳、ハリーポッター、ウォーリー、エヴァの葉、サマーウォーズ、アマルフィ、沈まぬ太陽、ハゲタカ、スタートレック、アバター、ドラゴンボール、多乗丸。
多いですね。
どれがいい？
まん、あ、さっき、とりあえず全部気になったのあげると、
うん、
マンマミーヤと、
うん、
チェゲバラ、
うん、
2つと、
うん、
あとは、なんですかね。
アマルフィですか。じゃあまず、アマルフィからいこうかな。記憶が割と新しいからね。アマルフィってさ、なんだか知ってる？あれなんだよね。イタリアの都市の名前なんだよね。うん。うん。で、まあ、そこを舞台にしたという名の映画なんだけど、イタリア、主なオール海外ロケとかっていう触れ込みでね。
全部
そう、やったみたいな。で、小田裕二が主演で。まあ、ストーリー、簡単に説明するとね。あるテロ予告を受け G8 外務大臣会合に出席する川越外務大臣のイタリア訪問の準備に追われるイタリア日本大使館に赴任した外交官黒田耕作。名前いいね。黒田耕作と来たもんだ。なんだ黒田、黒っていうのね、またちょっとかっこいいみたいな、中学生の心をクッとこう掴みやすいね、名前だけど。黒田も仕事に追われる中、日本人少女が誘拐された事件に巻き込まれ、黒田は少女の母サイコの夫として犯人との身代わりの取引に、身代金の取引に関わることに。で、それからがなんか、取引場所に指定されたアマルフィで黒田は事件の全容をつかむが、それはイタリア全土を巻き込んだ未曾有の事件の始まりだったとか言って、これあれだよ、事件の全容をつかんで30分くらいで終わるからね。
それまでが
長い。で、まあ小田裕二がさ、かっこいいんだよこれまた。うん、小田裕二の出る映画ってあんまりヒットしてる記憶ないんだけど、なんか何年か前さ、オール上海ロケかなんかの時は満州のさ、伝説の盗賊かなんかをこう小田裕二が演じた、列車泥棒かなんかのさ、映画あったけど、もう大こけなんてレベルではなく消えてったもんね。あれの印象強かったから、これもこけるかなと思ったんだけど、まあ興行成績はどれぐらいいったのかな。まあそんなに悪くはなかったんだろうね。20億ぐらいはいったのかな。ねえ。で、フジテレビがね、全面バックアップしていたわけなんだけど、まあ、感想から言うと、思ったより面白かった。この、全然気にしなかった、正直。この手の映画、やっぱりこう、まあ、なんかこう、俳優見る映画かな、みたいな感じで言ったら、まあ、意外と丁寧に作られていて、という感じで、決してつまんなくはなかったんだけど、なんかね、まあ、あとキャストも豪華だしね。まあ、ただ、ストーリー的なところでね、ちょっと気になるところもあって、まあ見た方はどうしようかな。まあ適度にネタバレを混ぜつつ喋ると、まあ少女誘拐されるトリックがあるんだよ。理系の人間からしたら、いやみたいな、それはちょっと無理あるよみたいな感じで、もうそれが引っかかっちゃって、あのね、なんか防犯カメラの映像を細工したらしいんだけど、犯人たちが。そう、あのね、防犯カメラに、の、その、会社があるんだよね。まあ、セコム的な。うん。で、そこに、そうそう、アクセスし、だそこの、だからこう、ハードディスクが各地にあるわけじゃないか。それを全部書き換えた。ね、何時間かでだよ。全部、その、そこの人たちだけ消すみたいな。なあ、ほな。さ、どういうことって、だってさ、要するにこうビデオ映像で、例えば 俺たちがこのスタジオの中撮ったとして、俺だけをずっと消してさ、写真でこうピーってレタッチするわけじゃないんだからさ、人がどんどん一コマずつ全部消していかなきゃいけないわけじゃんか。めっちゃ大変じゃんか。それをなんか、これがトリックだったのか、みたいな感じで。偽のデータがあるみたいな。いや、それはちょっと無理があるよみたいなね。うん、ことを感じてずるいとか思ったけど。強引。でもそんな強引さんも好き。そんな強引さんも好きな映画だよ。でね、まあそれは別にいいんで。で、やっぱ景色は非常に綺麗だったね。風景もね。アマルフィとか言いながら舞台ローマなんだけど、ほぼ。また物語途中出てくるさ、佐藤浩市がさ、むっちゃくちゃ犯人賞出してるんだ。もうお前絶対犯人だろみたいな。100% お前犯人だよなって言うんで、やっぱり犯人なんだけどさ。まあそういうの。まあでも別にね、これトリックを探すさ、あれじゃないから、小田裕二を中心としたキャストで映画を作るっていうね、話だったらしくて。まあ無難に、ほんと無難に面白かった。ほんと無難。なんか全然つまんないかと思ったら、ほんと無難に面白くて、まあ、サラ・ブライトマン歌ってて、まあそれも聞けるし、なんか本当に手堅い作りだけど、手堅すぎてダメだったかなみたいな。なんかいや、つまんなくなくて面白いんだけど、ほんとデートムービーに最適だと思うし、なでもなんかね、ちょっとこういじりづらいというか、うん、なんか佳作、傑作でもだからってないわけでもないし、いい映画だよね。でもだけどいい映画すぎて、いや、いい映画なんだけど、例えて言うならこう、わざわざ DVD 借りてみようとは思わないね。テレビでやってたら見るみたいな、その程度の映画でも、そのぐらいの映画だから、まあテレビでやってたらぜひ見てほしい。面白い、ほどほどに、こう時間を潰すにはほんとぴったしぐらいの面白さ。もう感動とか別にしないけど、なんだろうね、加藤亮の間ぐらいの映画。あとちょっと亮だったみたいな。うん、まあでもまあ単位取れたしみたいな、うん、まあいいかみたいな映画ね。次が、あ、入った、うん、ゲバラね。ゲバラだよ、ゲバラ。みんなゲバラ好き？ゲバラ好きな人手挙げて。あ、意外とやっぱ少ないね。世代かな、やっぱりこう。
ああ
。知ってる？
知ってますよ。あれですよね。カスト
ロの。そうそう。てか君の声入ってるこれ？
入ってないかもしれないですけど、まあでもまあい
い、うん、ちょっと大きな声でしょ。はい、そう、カストロの盟友っていうか、まあキューバ革命、そうだね。キューバ革命ってかっこいいんだぜみんな。ちょっと調べてみ。わずか数名でキューバにさ潜り込んでさ、そっから革命が始まるのね。うん。しかも船で。ね。かっこいい。男心はね、ほんとね、ビンビンに揺さぶられるね。なんでゲバラの RPG とかないんだろうと思って、やっぱりちょっとまずいのか、怖いのかな。怖いよね。怖いですよね。いろいろね。でもやっぱりこう、みんなの心を掴んで離さない永遠の、また2枚目なんだよね、ゲバラってね。顔がかっこいいんだ。普通にイケメン。ほらもうどんだけ、しかも医者。もうどんだけ、そう、医者なのにゲリラ戦もできる。どんだけ中性能なんだよ、お前みたいな。本当に主人公、例えて言うなら。もう主人公としか言いようがない。かっこよくて、しかも、すごいこう正義感溢れてて、どんな不正も見逃さないし、医者で自分で、ね、人を助けることもできるし、でも革命で人を救うんだってやるみたいな。ふぅーっていうかっこよさを持っているんだけど。まあ僕はそんなチェの映画は当然見に行ったわけよ。チェ28歳の革命、チェ39歳の別れの手紙っていうね。まあ結果から言うと非常に難しい映画だった。
難しい。
うん、何が難しかったかって言いますと、あのドキュメンタリーチックに描いた映画なんですね。あの革命家チェ・ゲバラがフィデル・カストロと共にキューバ革命を成功に導くまでを描いている映画で、しかしね、難しい映画なんだよ。なんかこう背景全くね、その映画のストーリー、映画としてのストーリー的なものはなくて、本当カメラがその場にまるでいるかのように描いているから、人物関係のそのね説明もないし、この人はどんな人でどんなことをやっていくのかっていう説明も一切ないし、いずれ妻になるキャラクターとかも登場するんだけど、その人についてのフォローもないし、匂わせるだけで、なんかこうそもそもね、ゲバラとかさ、ちゃんと何をどこでどんな戦いをしてきたかっていうのは分かってないと、今どの場面かもよく分からないみたいな、うん、 難解っちゃ難解、知ってると多分面白いんだけど、
予習が必要、
予習は多少必要だね。でもね、ゲバラかっこいいんだよ、この映画のゲバラは本当に。28歳の革命は国連で演説しているゲバラを中心に、こう革命までのね、革命が成功した後のその国連で演説しているゲバラとがずっと演説してるので、そのカットカットごとにこう革命までのがこう回想されるみたいな感じなんだけどね。いやー本当にね、28歳の革命の方は本当革命が成功するまで、国連で演説するまでがエンディングだから、もうずっと上り調子なんだよね。一歩一歩仲間を増やしていって、はい、街を解放していって、最後成功してゲバラーみたいなゲバラーおーみたいな、そういう映画で本当胸沸き立つ感動する映画だったんだけども、39歳別れの手紙はゲバラって結局さ、その後キューバからいなくなって、南米の革命をさらに進めるためにこうね、いろんなところに行くんだけど、結局負けて殺されちゃうんだよね、CIA からが銃殺されちゃうんだよね。でそれまでを描いているから、どんどん追い詰められていくゲバラなんだよ、今度はゲリラ戦で。残念、うん、そうそう。あとね、これ結構生々しく描いてるから、ゲバラ結構わがままだったりとかしてまあわかるんだけどね、なんかそんなコーナーでちょっとこうなかなかね締め付けられていく映画の時やっぱり難しい、39歳特に難しい、うん。でこれを僕はね、ウカッチって人と一緒に見に行ったんだけど、ウカッチは全くゲバラのことを知らなかったから、39歳の方を一緒に見に行ったんだけど、どんな映画なんですかって言うからさ、俺28歳先に見てたから、ドキュメンタリー映画だから多分ストーリーわかんないから、まあ感じてほしいと、考えるんじゃない、感じるんだって。で主人公はゲバラだからっていうことだけ言ったら、ゲバラさ、最初密入国するから他の国に偽名使ってて、ラモンっていう名前なんだけど、ずっとね冒頭からね、かなり終盤までラモンとしか呼ばれなくて、オカッチは全く分かってなかったんでね、ゲバラいつ登場するんだろうみたいなてかラモンってもしかしてゲバラかな、いやでもちょっと違うかもしれんな、どうなんだろうなみたいな感じだったらしくてね、いや申し訳ないことをしたなっていうのがあるんだけども、まあかなりね映画としての出来やっぱり傑作だと思うけど、難しい映画だよね、という話。まあでもよかったね、マンマミアだっけ、マンマミアミュージカル映画ってみんな好きかな、やっぱこう歌って踊ってなんかこう愛をささやくみたいなのがこう抵抗感ある人日本人結構多くてさ、こう劇団四季のもきっ恥ずかしいみたいなね感じの人も結構多いんだけども、まあ僕はねそこまで嫌じゃない、嫌じゃないみたい。でそんなこんなで見に行ったんだけど、メリル・ストリープだっけが主演していて、ストーリーはギリシャのねなんか孤島かなんかなんだよね。そこでこうあれなんだよ、ホテルを主人公親子が経営していて、娘の方がもうすぐ結婚すると、でも娘にはお父さんがいない。なんでかっていうと、お父さん分かんないんだって、お母さん曰く。分かんない。親？
死んだとかじゃなくて。
で、親っていうのがまずね、こうみんなが声に引っかかるところだと思うんだけど、まあお母さん、実はそう青春時代の日記は娘が盗み見たところ、どうやらお母さんは、まあある年齢の時に、こう、ちょっとこう、激しい、時期があって、もうクラブで男を取った日かみたいな、そんな時に非常にね、特にその1週間とある1週間のうちに、さ運命の男性に3人出会っちゃって、3人とこう運命を共にしたみたいな一夜を共にしてしまったわけよ。でできちゃったらしいんだけど、実は私にもどれの子だかわからないのみたいな、どれのね、どれが父親だかわかんないのみたいなことをこうアバの名曲に乗せてこう歌いながら高らかにね踊り出すっていうすごくアラフォーの支えになる映画なんだけどもね、それこもねちょっと冷静に考えるとね、いやちょっとまずいんじゃないかなっていうのはこうみんなの心に余計とかあんだけど、そこはもう勢いでこうグッて押し切っちゃって、グッてお父さん候補3人出てきて、ドタバタコメディ、ラブコメディみたいな感じだよね。で、まあ、最終的にはこのメリル・ストリープが結婚するという、娘の結婚式は中止になって、お母さんと多分一番濃厚お父さんっぽい人が結婚結ばれることになって、ハッピーエンドになるんだよね。 うん、というハッピーエンドだよ。ね、よく考えるといろいろね、気になるところあるんだよ。そのね、だから結婚するお父さんっぽい人も、実はもう結婚していて、別れたらしいんだけど、この島に来るから。なんか招待状出したんで、娘がね、その3人のお父さん候補に、どれがお父さんだか見定めたいっつって、全お母さんに黙って全員呼びつけて、でもわかんないみたいなので、結局わかんなかったんだけど、多分その人が一番お父さんっぽいんで、物語の伏線的にね。うん、っていう映画で、まあね、アバのね、曲が好きな人はね、まあ楽しいと思うし、まあちょっとメリルストリープがね、すごい歌り踊り、もうすごいんだよ。メリルストリープがお母さん役なんだけど、まああの人も結構いい年のおばあちゃんになってきてるけれども、股をおっぴろげながらこう、ファーファーファーファーこう踊りまくって、男を誘惑してみたいな。まあなんかこう、まあメリルストリープ頑張ってんな、みたいな、いうのもこうありつつ、多分あの世代のね、女性にすごいこう、応援にエールを送るタイプのね、映画じゃないかなっていう思っていて。まあ面白くてよかったよ。うん。ミュージカル映画が好きだったらきっと、楽しめる。明るいしね。ギリシャ行ってみたいなみたいな。
白壁。
そうそうそうそう、地中海ね。楽しかったね、あの映画もね。というわけでまあそのあたりなんだ。もうじゃああとね、沈まぬ太陽とかね、すごい良かったよ、まあ小説版を全く忠実に映画化してるから、忠実すぎてちょっとつまんないところもあるんだけど、まあいろいろ考えさせられるね。御巣鷹山の事件、御巣鷹山知ってる？
知ってます、
うん、二国墜落、
坂本
九が死んじゃったっていうね、そういうのもあるからね、まあいろいろとこう映画あったんだけども、まあ僕はここで一本おすすめしたいのがこれ、引き出しの中のラブレター。いや、いいタイトル、何これみたいな、ちょっとみんなえみたいな。これまずね、邦画です。でぜひね、これはみんなでね見てほしい。亡くなった父から届いた手紙、40年の思いを手紙に託した祖父、たくさんの家族の思いを描いた最高傑作っていうね、この秋にも出たけど、まあ秋の実は映画で、まあぶっちゃけて言うと実は僕これ見てないんだよね。あれみたいな、あれみたいな、いやね、これね見に行こうと思ったんだけど、即ね打ち切られてしまった、配給が。びっくり。今ねどっかでやってんのかな、一瞬に藤沢で見に行こうと思ったんだけども、それもちょっと機会がなかなかなくて、まあ見てないんだけども、まあ、見に行こうとは思ってる。きっとまだやってるよね。やってないのかな、もう。
どっかやってるんじゃない
。ああ、でも、あれしたね、11月5日まで上映とかやった
っけ。これ誰が、あの、主演。
いや、時は高。
あ、時は高。
ほら、なんかちょっと。
これ知ってるかもしれない。
そう。ね、これなんでかっていうと、これ実はね、主役の時は高子が、何の役かっていうと、ラジオパーソナリティの役をしているんですよ。でね、なんかすごくいい映画らしいのよ、本当に。なんかこれ見た人はハズレじゃないよ、本当に、みたいな。ラジオ好きな人はたまんない映画だよ、みたいな。こうラジオを通じてみんなが繋がっていくのを描いた映画らしくて。もう見るしかないじゃん！
そうですよね、放送研究会としては。
ねえ、もう、ネットフォームとしては絶対 見なきゃいけないってことは、本当みんなで見てほしいし、僕も絶対見に行く。いや、もう終わってるかもしれんけど、DVD をちょっとね、これは見たいなって。こんな美人なラジオ DJ ったらやばいよね。いやもうね、ちょっとみんなね、今すぐ Google で引き出しの中のラブレターって検索して公式サイト開くと関谷太郎出てくるんだけど、やばい、かわいい、綺麗、
綺麗だね、すべての方向
に。やばい、かわいい、綺麗ね、ね、こんね、もうね、なんか俺もね、これ舞台 J-WAVE らしくてさ、 J-WAVE のスタジオを使って収録してたらしいんだけど、いやーラジオっていいからね、そのラジオの良さはみんなでこれでね、ちょっと再確認できると思うからいいと思う。ラジオから聞こえる気持ちのこもったメッセージは見えない声を色づかせる。なんていう素晴らしいキャッチフレーズ。ラジオや手紙に、あ、手紙はまあいいけど、ラジオに思いを託すことでじわりと染み込むように相手に伝わるんですね。いや別に手紙はまあいい。
手紙抜いたら、
この映画を見てラジオの魅力を再認識していただけたら、ぜひラジオをあなたのそばに置いてください。ね。いや、いいじゃない。いい映画だと思う。おそらくね、全然ヒットしなかったな。もう本当にね、2週間ぐらいでね、やんなくなっちゃったんだよね。すぐ打ち切られちゃったから。
テレビ局が出発 ックアップとかしてないから、
まあちょっと J-WAVE だからね、ちょっと弱かったのかもしれない、ね、引き出しの中のラブレターという番組を聞くことで、やってみたいね、
やってみたいですね、
これいいじゃない、ちょっとやりたいよ僕も引き出しの中のラブレターとかつって、ね、いやラジオで思いを伝えるってのはいいことだよっていう話で、あとね、そう今年ね、そう可愛いと思いましたんだけど、俺ハマったのがね、ハリーポッターのね、また言ってるよこれって顔してるけど、ハリーポッターを見に行ったんだよ僕、
はい、
ハリーポッターをね、ハリーポッターの映画版見たの初めてなんだけど、あのね、イヴァナリンチちゃんにもう大ハマりだよね。
イヴァナリンチ。
イヴァナリンチ。ね、ハリーポッター見たことある人結構多いのかな。もう僕は今一押しの女優。ほら可愛い、可愛い、何これ可愛い。18歳。ほら、ほら、あの写真より可愛い。ウィキの写真はね、可愛いですよ。なんかね、グーグーでイメージ検索でイメージやると、ね、ちょっと顎が割れてるような影になっていて、残念だったんだけど、こっち可愛いね、これ。
そうですね、これは。
なんか素朴な可愛さがあるでしょ。
違います。
うん。ね。あのね、ハリーポッターと不死鳥の騎士団で、なんて役だっけな。なんかの役、ルーナっていう役をやってるんだって。で、このルーナってちょっとね、不思議ちゃんなんだよね。なんかね、ちょっと言っちゃってる感もあって、すごくいい。
うん。あ、俺より年下じゃん。
あ、わお。わお。まだ、でも僕、大丈夫。ギリギリ圏内。8歳。でも、アイルランドだからさ、いいね。
いいっすね。
いいね。いや、可愛いんだよ。でね、声がいいんだよ、声が。もうね、映画見てほしい。動きも可愛いしね、声も可愛いしね。うん、もう大ハマりしたんだけど。ちょっとね、なんかこう、不思議ちゃんだから、言っちゃってる感じがあって、うん、MDMA? みたいな感じが、たまにするのがまたね、かわい
い。
かわいい。ぜひおすすめですよ。で、あと面白かったのが、スタートレックね。
スタートレック
ってみんな知ってるかな？スタートレック、じゃあ、スタートレックはみんなカーク船長派かな？それともあの、誰だっけあれ、ハゲの船長。ピカードって船長派かな？どっちかな？あ、そうか。みんな科学船長派多いね。いやー、スタートレックなんだけどね。これがね、何が良かったかってね、スタートレックってほんとすっごいシリーズもんなの。なんかこう、なんだろう、日本で言うとなんだろう、水戸黄門に近いのかなみたいな。で、エピソードもいっぱいあるし、登場人物もどんどん変わっていくんだけど、でその中でなんかこう、敷居がどんどん高くなっていくわけよ。だんだんこう、ほら、あの話をしないとこれ分かんなくて、この話もこれの関係のこれのキャラクターみたいなね、感じになってきて、もうちょっと初心者正直入れないみたいな。もうディアゴスティーニー全部読まないと分かんないみたいな。出てるんだよ、ディアゴスティーニーで。週刊スタートレック。うん。ね。だけども、今回のは何がいいって、ね、もう完全に、あれなの。リセットした。
リセット。
そう。リセットっていうか、こう前の設定のパラレルワールドみたいな感じにして、だから前の設定のキャラクターも登場するけども、パラレルワールドが一応主体だから、こうゼロスタートみたいなね。だから前の知ってる人も前と同じキャラクター登場して楽しいし、新しく見る人もゼロスタートだから楽しいみたいなやつで、すごい面白かったんだよね。でね、こうスポックとか名前だけ知ってるキャラクターがいて、そういうのがいっぱいね、こういうキャラなんだっていうのが分かって楽しかったんだけど、特に映像がすごく良くて、宇宙船の、はい、まあスターウォーズももう結構前になっちゃったけど、どんどん進化してるんだなっていうのはすごい実感でしたね、
はい、
ストーリーもねすごい完全懲悪でね、分かりやすい、悪いロムラン人っていうのがいて、みんなで頑張って敵を倒すみたいな。
あ、白黒がはっきりしてる。
そう、最近ね白黒はっきりしない多いじゃない。
多いですね。
もう白黒はっきりしなくて灰色ならまだ良くてさ、
はい、
白黒はっきりしなくて灰色じゃなくて黒っぽい灰色と白っぽい灰色が戦うみたいなね。
あー、はいはいはいはい、
うん、もうね、分かんないんだよ俺、そう、疲れちゃって寝ちゃうからさ。スタートレックよかった。
分かりますか、うん、
とまあそんな感じなんだけども、じゃちょっとお正月映画のおすすめなんかね、
はい、
紹介していきたいなとか思うんだけどさ、正月映画はね僕は一本に絞ったね、うん、てかワンピースはみんな見た？ワンピースはどうだったの？僕見てないんだけど。いやなんかストロングアルすっごいヒットしてるじゃん、やばいよ今このね、放送というか収録してる時点でもう圧倒的1位だよね。何があんなにヒットしてる原因なの？
分 かんない、なんかゼロ感が、
なんかそう、ワンピースゼロ感っていうのは登場して、それをみんな欲しいから言ってみたいな話なんだけど、ゼロ感って俺がジャンプで立ち読みしたやつなんでしょ。
なんかそう、
うん、
新しく書いたのはないっていう、
うん、なんかワンピースね、確かに最近面白いんだよ。最近こうストーリーまとめにかかってる感がこう分かりやすくて、うん、最近面白いんだけど、でもなんかこう、まあ、確かにミスチルが主題歌を歌ってるとかも分かるんだけど、なんでこんな突然こうバカ、だってあれじゃん、なんか例えて言うのはドラゴンボールのさ、世界で一番すごいやつとか100万パワーの挑戦者とか、その系統でしょ。だよね。なんかね、なんかまあそれ面白いのはわかるけど、突然こうみんなでこうワンピースみたいな、ルフィとかって感じ、どうしてこうなってるんだろうっていうのは、なんかこうメディアの怖さみたいなのを感じるみたいな、うん、ごめんな、調子乗ってます、はい。うん、ごめん、別にワンピースディスってないよ、ワンピースの映画もディスってないよ、ただなんかちょっとみんなすごいなと思っただけ。そんな感じで、東のラブレターもね、ただ今頃僕も見れたのになみたいなのがちょっとあるだけだから。でまあそんなお正月映画もあるんだけどさ、まああれだよね、俺が今回おすすめしたいのは、ウルトラマンもすごいおすすめしたいし、仮面ライダーもおすすめしたいんだけど、ウルトラマンすごい熱いらしいよ今回。ウルトラマンはね、なんかウルトラマンゼロっていうのが登場して、セブンの息子らしい、母親は誰だって感じなんだけど母親誰だっていうの気になるね、ザセブンの息子ね。ねえ、ウルトラマン、うん、ウルトラマン最近ね、怪獣をポケモンみたいに使って戦ってるらしいね。人間のキャラクターが、人間の主人公がウルトラマンに変身するんじゃなくて、いけゴムラみたいな感じで、ゴムラを刺激して戦うみたいな感じらしくて、だからゴムラ主人公みたいな、エレキングとゴムラと、はい、あとなんかもう一体使って戦ってるっていうのをさっきウィキで見て、
さっき聞き
ました、あーそうなんだみたいな、変わったなーみたいなね。でそんなキャラクターと、あとウルトラマンたちが協力して戦うのが今回の映画らしいんだけど、
はい、
ついにウルトラの父の名前が分かった、
名前が分かった、うん、
ウルトラの母も分かった、ウルトラマンケンとウルトラマンマリらしい、
はい、ケンとマリ、
ケンとマリ普通あれケントマリみたいなね。まあ、でも年齢考えたらさ、あまり奇抜な名前でもビビるよね。だって太郎のお父さんとお母さんだからさ、太郎のお父さんにウルトラマンなんか、ね、何エグザイルとか言われてもさ、ちょっと困っちゃうじゃない。ね。
まあはい、うん。
っていうのがあったからね、ケントマリかみたいな感じなんだけど、それじゃないですよ、じゃあ。あれあれ、釣りバカにしよう、僕はおすすめしたいんだよね、今回。釣りバカファイナル。はい、
ファイナル、
最後なんだよ。ファ最後なんだよ。
ついにというか、
そう、釣りバカ日誌といえばみんな見たことあるかな。僕はね、大好きってほどでもないんだけども、やっぱりこう心温まる感じがねしていて好きなんだけどもね。まあアニメも前やってたよね、一瞬
やって、あやってましたね。
でね、そうやってたんだけどさ、この映画が20作でね、当初はね、男はつらいの同時上映作品として公開されたから、
え、どういうことですか。
男はつらいやと同時、まあ、例えて言うならドラゴンボール映画におけるドクタースランプみたいな、
ああなるほど、
うん、
はいはいはい、
感じだったんだよ。だけどもこうだんだん独立して、こう松竹を支える看板映画として、国民的映画シリーズとして現在も続いてきたんだよね。いやね、男はつらいよじゃなくて釣りバカ日常何がいいってね、俺はこれほんとね一種理想の社会なんだよね。こう一般の平社員があんなに楽しそうに会社に行って、もうほげほげ言いながら給料もらって、家に彼は可愛い嫁さんと息子がいてさ、可愛い盛りの社長とはなんと釣り友達だよね。
すごい
すごいよ、もうね。でなんかこう毎日楽しそうに行ってさ、出張とかも苦じゃなくて、釣りだよ釣りとかつってやって、スーさんとかって言ってさ、で二人楽しげに遊んでて、でそういったそういった楽しさがずっと続いていくみたいな、こうね、そういったこう幸福感みたいなのが透けて見えるのが、なんかこう安心、見ていて安心感があるっていうかね、はい、男は辛いよはすごいいい映画だと思うし、僕も大好きなんだよ。僕はね、前男は辛いよの BS 一挙放送見ていたんだけどね、すごい切なかったのがねトラさんがね、
はい、厚美です、
そうマドンナとね、
はい、
ついにこうハイビスカスのなんちゃらってやつを見たんだけど、沖縄でね、
はい、
こう結ばれそうになるんだよ、ついに結婚かみたいな、
はい、
でも結局よく曲折を経て、まあ俺も金もないし会社もないからって言って、そういうなんかそういう切ない話で結局をトラさんまたどっか風天で行っちゃうみたいな、そういう終わりをしてね、あーみたいな、なんか本当男辛いし、ってかトラさんって本当寝なしやっぱ帰るとこあるんだよちゃんと、
そうです
ね、浅草のさ、
はい、
あるんだけども、
でもそうは言ってもやっぱりこうどっかこう一人 そこが家でもやっぱり孤独を感じさせるみたいなね、
はい、
うん、そういった孤独の影がつきまとっているみたいな、まあ、その強さもあるんだけど、そういったものを苦にしないっていうね。でもその寂しさがあって、でチャンネル変わしたらね、花より団子のね最終回でね、なんかこう武道館でね、なんかこうあれなんだっけ、プロもやってんの、ふざけんなよみたいな、トラさんがあんなに苦労しているのにみたいな何が F4、 F4 だっけ、
F4 ですね、
うん、だよとか思って、クソとか思ったのが記憶にあるねで、まあ、まあそんなね、でも釣りバカはほんとなんかこうお父さんだからさ、ハマちゃんというのもあって、きっとね、なんかこう家を大事にしてるみたいなのもこうやっぱサラリーマンに共感を呼ぶとかだと思うんだけど、
はい、
まあね、正直釣りバカがねストーリー的に面白いかっていうとね、まあ、それは微妙なところもいろいろあるんで、なんかこううん、なんか笑いづらいギャグがあったりとか、なんで花のおいどの釣りバカにしとかっていうこういうなんかこうスピンオフ的なのをやっちゃうんだろうとかねそれ無理があるよとかね、いろいろあるんだよ。で毎回ストーリーが一緒とかね、パターンがね、とかなんかこう合体ってあのねハートがこうバーって出てくるね、ほんと昭和を感じるあのシーンはねもういいんじゃないかとかね、いろいろあるんだけども、でもそれでもこう安心して見られる映画っていうかね、はい、こう日本の良心みたいなものをこう紡ぎ出してきたわけよ。ただね、1、2作はねこう見るとやっぱ楽しいよね、特に最初の方が面白い。90ね3年とか4年のあたりはねすごい面白いからね、ぜひ見てほしいね。まあそんな映画だよ釣りバカ日誌、ついにファイナル。まあ、三国連太郎がだいぶ老けてきたじゃないですか。本当に僕はね、いつ船、あ、こういうこと言うか危ないね。なんか、こう、まあ、心配だったんだよね。こう三国連太郎がお亡くなりになって打ち切りってのは悲しすぎるから、その前に終わらすっていうのは、一種英断だったなと、本当思っていて。
なるほど。
うん。よかったなっていうのもあるよね。西田敏行もね、もうなんか中堅社員とかそういう感じの顔の年齢じゃなくなってきたからね。この人もうね、60ぐらいでしょ、その人も社長だよみたいなさ、ハマちゃん逆に孫いてもおかしくないみたいな感じだったからねえ、それ考えると、
まあ20年前から見てるわけです
よ。20年前、88年からだからね、もう20年もね、ねえ面白かったからよかったよ。で、じゃあ来年の映画で気になる映画をいくつか紹介していこうかな。まずね、鏡の国のアリス、鏡の国のアリスって映画があって、知ってる？そう、不思議の国のアリスの、ね、続編なんだよね。
続編？
うん、
アニメですかそれ？実写？
いや、実写。あれ出てこないな。あれあるよね確か。今度公開するよね。誰だっけなあいつ。なんかあいつ。あいつがいる。ジョニー・デップとね、ティム・バートンのまたね、キチガイコンビが多くですよね。ほんとこの人に仲いいよね。なんなのっていうぐらい仲いいよね、ジョニー・デップとさ、ティム・バートン監督って。いつからの付き合いだっけ、これって。あれかシザーハンズからか。もうずーっと一緒にやってるじゃん。なんかこう、ね、みんなこう、たまにもうこう、もてはやしたりとか、スイーニーとどあたりはこう、軽くみんなこう、ちょっと引いたりとかね、うわーとかってこうなりつつも、でもこの二人のこの、ちょっと狂気の世界みたいなね。感じが出て、ティム・バートン版不思議の国、あ、これ不思議の国なんですか、ティム・バートン版の不思議の国なんです。ほら見てこの写真、チャーリーとチョコレート工場のノリなんだよね多分ね。ちょっと行っちゃってる感じがね、いいんだよね。残念、このね行っちゃってる B 級感がやっぱりティム・バートンの本来の持ち味だと思うんだよね。なんか微妙なこういい映画でこう稼いだお金でこういう B 級映画を作ったね、楽しくてしょうがないんだろうなみたいなジョニー・デップ演じる帽子屋はね、原作ではワンポイントリリーフ的な存在だったんだけども、映画ではストーリーの鍵を握る重要な役割を果たすと。ね、なんかこう、アンハサウェイとかも登場するからさ、うん。アンハサウェイといえば、あれだよね。あれ、プラダを着た悪魔で。
ああ。
ね、なった。あ、俺この間、セックス&ザ・シティ見たわ、映画版。
あ、見たんすか？
そう、テレビ版見たことないのに。びっくり。ほんとセックス&ザ・シティだね。ああ、みんなセックス&ザ・シティとか見るのかななんかもうびっくりしちゃった。40歳ぐらいの主人公が結婚しようとするんだけど、結婚式の当日に男に逃げられるってとこから始まるね。痛いよね。
痛い
っす。しかもそれなんかね、こうニューヨーク中にね、その主人公は結構有名な人で作家らしくて、はい、ニューヨーク中に宣伝したあげくいなくなっちゃったんだよ。でもその結局最終的にはその男とまた結ばれるんだけど、
はい、
なんかねもうほんとね やりまくってるんだよね。30歳ぐらいの女性陣が。なんか50歳ぐらいの女性が、こう、隣の部屋でやってるカップルを見て、よだれ垂らすみたいな、そういう映画なんだよ。肉食みたいな。いや、ほんと憎いなっていうね。映画で。憎いっていうのは、あの、あれ、あっちだよ。あの、肉肉しの肉ね。肉肉しのあれだよ。お肉の肉ね。憎いねっていう映画だった。
分かってる。
やっぱ繋がってる社会っていうのはすごいなっていう。
ここで来ましたか。
いや、セックス&シティの映画も長くてさ、またそれが3時間ぐらい、3時間ぐらいあったのかな。まだ終わんないのかとかも今見てて。でも、面白くてさ、結構、ストーリーが2点3点するんだけど、2点3点ってのは、とにかくね、多分、テレビ版でずっと紡いできたストーリーをそこで一気にこう、バタンって畳にかかってて、いろんなエピソードをこう紹介しつつ、最後、最後割と綺麗なゴールになるんだよ。ね、なんか、だって50、あ、このヒロイン50、4人主人公いるんだけど、1人が50歳ぐらいらしくて、エンディングの方でね、誕生日パーティーやってて、あの、ロースクの数で分かったの。50歳かみたいな。50歳がね、女体盛りとかやってんの。こう彼氏が帰ってくるのを待ってる時に、自分の体に寿司を乗っけて、いや、不衛生とか思いながら、いや、不衛生とか思いながら見てたんだけど、いや、やっぱセックス&ザ・シティはね、アメリカ、でもね、最近アメリカセックス&ザ・シティ系のね、ドラマね、ダメらしいね。ヒットしないんだって。
そうなんです。
やっぱ不況になると、あれはやっぱセレブ、すっごいセレブな映画なんだよ。実際見てても分かるんだけど、ブランド物楽しいみたいな、美味しいご飯楽しい、ワイン最高みたいな、ちょっと、何ヒルトンじゃねえや、何なんていうのマンダリンとか泊まりに行くみたいなさ、そういう感じのテンションなのよ、みんな。ペントハウスに住もうとか、そういう感じの、もう超アッパークラスの話なんだけど、今ね、アメリカで何流行ってるかってね、吸血鬼系が流行ってるらしいよ。マジで、マジで。なんかね、でも、アメリカって不況になると吸血鬼物が流行るんだって。
そうなんですか。
なんかこう、あれで、現実逃避っていうかね、本当に現、なんかこう、不死の命を持っていてダークヒーローで、みたいな。で、こう、光を好まないみたいなものに、こう、救いを求めてしまうみたいな。ゴスじゃなくて、ヴァンパイアらしいよ。で、まあ、そんな、だから、ヴァンパイア映画も結構作られてて、日本でも徐々に公開されつつあるんだけど、ね、そんな中、アリスに会えていくっていうね。いや、いいね。楽しみだよ、僕は、これ。尻の国のアリスね。ぜひね、みんなで楽しみにしていよう。あとね、これ一押しね。ブルーノって映画があって、ブルーノって、あれなんだよね。みんなサッシャ・バロン・コーエンっていうね、人を知っているかな。アメリカのコメディアンなのかな、なんだけど、もうね、2年ぐらい前かな、ラジージーのヘビーリスナーだったら覚えてるかと思うんだけども、僕はボラット栄光なるカザフスタンのウルトラカンタラっていう映画をね紹介したんだよ。ほんとすごくて、なんかこう、このサッシャ・バロン・コーエンっていうコメディアンの持ちキャラがいくつかいて、例えならウッチャンでいうとこのホワイティみたいなね。ウッチャンでいうとこのホワイティ、なんだろうな、岡村でいうとこのプレッシャー星人とか、
あれは、はい、
あとは何かな、トンネルズでいうところのもじもじくんとか、まあごめん、最近のお笑い疎いからそれぐらいしか分かんないんだけど、あれね、あれ桜塚やっくんのスケバン京子だっけ、
あれはあれじゃない、
あれはあれなのかな、持ちキャラっていうよりも 本体、はい、
ゴリエみたいな、
ゴリエみたいな感じ。昨日もゴリエ、昨日もゴリエなんじゃないですかって、うんみたいな感じだったけど、まあそんな持ちキャラがいて、で本なんかね、そのボラットはね凄まじかったんだよね。ボラット栄光なる国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習っていうね、まあ、どういう、まあ、ボラットをまず簡単に思い出してもらうと、カザフスタン人ジャーナリストボラット・ザグティエフによるドキュメンタリー映画という形式の映画なの。
難しいですね、
うん、だから要するに普通に、だからそのボラットっていうね、ジャーナリストがアメリカに行ってアメリカ文化についてこう考えるっていうテレビ番組を撮っているんですよっていう設定のコメディ映画なんだ。で、設定も何もっていうか、ほんとこの人自身が、こう街中の人とかに普通にこうその設定でやるわけ。で、アメリカの上院議員とかにも会うんだけど、ほんとそのボラットっていう設定で、ただその仕込んでますよってことは言わないんだよね。これはお笑い、そういう設定のお笑い映画ですって言うんじゃなくて、 これはそういうドキュメンタリーを今撮ってますっていう設定でいくからみんなちゃんと真面目なんだよ、
はい、
でそこでこいつがすごい奇妙なことをするからみんなこう前をかしけていくのが面白いっていうね、
あ
ちょっとこうある意味ひどい、ほんとドッキリだよ、ね、だからドッキリ、
まあそうです
ね、立ちの悪すぎるドッキリなんだけどほんと立ち悪すぎて、例えばねフェミニスト団体に行って、はい、あこれでもフェミの人いるかな、ラジージリスナーになんかいたら怖いな、まあこれはあくまでボラットが言ったことだけど、うん、フェミニズムについて学ぶためにフェミニスト団体の女性3人にインタビューしてるときに、はい、女性が男性と同じ権利を得るためのっていうくだりでボラットはプッって吹き出して、女性の方が脳みそちっちゃいじゃんか、無理だよってことを言い切って、もうフェミ、もう田島陽子ガン切れみたいな。とか、あとはね、なんか車のディーラーに女がくっついてる車を要求して、で、ディーラーにハマーを紹介されると、ジプシーの上に突っ込んでも壊れないかとか、確実に殺したら時速何マイルくらい出せばいいかとかって質問して、カメラ回したからね。ディーラーはちょっとこう、困惑みたいなとかね。あとはね、テレビ出演。ミシシッピ州で実在のニュース番組に出演した際に、生放送だと知らないという設定のもと、インタビュー中にションベンに行かせろと要求し、天気予報に乱入して雑談を始めるなど、もう応募を尽くす。
最悪。
しかし大部分のスタッフはボラットが俳優だと知らされておらず、出演を許可したプロデューサーが番組の品位を貶めたとして、引責辞職する事態となった。
やばくないですか？
ね。あとはね、あのね、まあ、いろいろあるんだけどね、あこれがひどかったね、ディナーパーティーがあってね、
はい、
社交マナーを学ぶためにディナーパーティーに参加したんだよ、アメリカの社交マナーを学ぶって、で同席の女性3人を配偶者の目の前で批評したり、推薦トイレの使い方を知らないという設定でビニール袋に排泄物入れて持って帰ってきたり、新聞国に載っていた電話番号で娼婦を呼んで同席させようとしたりとかして、何も知らされてね、一般人の列席者たちは激怒して警官呼ばれて出てけって言われたんだよね。それも一部始終カメラ回ってもうみんなの顔が歪んでいくのが本当面白かったんだけど悪ノリマジで一番ひどかったのはね、なんかこうなんでアメリカに行きたかったかっていうと、ボラットがねこう持ってたアメリカの雑誌のパメラっていう女性がいるんだけど、パメラっていう なんだろうなグラビアアイドルみたいな、でその水着姿が掲載されている雑誌を見て、まぁ、ちょっとこう、ひどいこと、まぁ、なんかこう、自分でいたしていたプロデューサーを見つけちゃって、自分が風呂入った間に、大喧嘩して、はその、だから風呂帰ってきて、で、相手はいたしてたから、マッパーのお互い。で、その状態でホテル上走り回って、大喧嘩するっていう。で、警備員が本気でボラットラを投げ倒す。
本気で投げ倒す。
という、もうね、でね、もうほんと訴訟がね、半端なく行われていて、で、カザフスタン政府もガン切れ。だって栄光なるカザフスタンのとかって言って、カザフスタン人っていう設定、本人イングランド人なのに、って言ってるから、
はい、
もうね、明らかに、あの、もうほんと、訴えるぞみたいな、カザフスタン外務省は。
やばい
な。ね。で、その映画の、人が作ったまた同じ形式の映画で、今回はじゃあどんなキャラかっていうと、ゲイのファッションリポーターらしい。例えて言うなら、あの、おすぎの、あ、ピーコか。ピーコの若い頃みたいな感じ。
あー、なるほど。
もうね、格好がマジね、いっちゃってるんだよね。なんかね、ほんと短パンで、もういかにもなんかこう、記号通りのなんかこう、アメリカのゲイみたいな感じで、すごいんだよ、これ。で、笑ってんの、ほら、こんな感じ、こんな感じ。ほら、こんな感じ。これ。こんな感じ。あ、ハードゲイだね。HG が、そう、の感じ。
ちょっと女を。
そうそう。オカマっぽくなった HG みたいな感じで。すごいでしょ、これ。
ひどい
でしょ。で、これで、だから私は、そういう、そうなんですよっていう。なんかありえないでしょ、これ。ね、
これ
ね、でね、まあどんな話かっていうと、今度はね、オーストラリア人のファッション番組プレゼンターブルーノがヨーロッパに行ってやるんだけど、追い出されちゃって、 ファッション業界から締め出されたしちゃって、アメリカで再起を果たすべくこうセレブになろうとしていくドキュメンタリー映画っていう体裁で、まあもうなんかね、今回はもう世界中飛び回ってて、ほらブルーのサシャバロン公演にテロ組織は脅迫声明どういうことかというと、オーストリア人ファッション評論家ブルーノに扮し、各地で突撃取材やゲリラ乱入を行ったブルーノにおける描写に激怒したパレスチナのテロ組織が、バロン公演に対する脅迫声明を出したことが分かった。この格好またひどいよね。エルサレム在住のジャーナリストを通して声明文を発表したのは、パレスチナ解放機構内の武装組織、アル・アクサ殉教者ロダン。怖いね。ブルーノは本作で、同組織のリーダーとされる人物のもとへ行き、有名になりたいから自分を誘拐してくれと持ちかけ、さらにあなたたちが崇める王様は汚らわしい魔法使いかホームレスのサンタクロースみたい、だからそのひげを剃ったらどうかと煽ったと。むちゃくちゃだよね。もうね、でこれ実際その光景もかなり収めてて映画に流れてるらしいんだけど、当組織がこの映画の一部となっていることは容認できるものではない。我々にはこの男の行動に対して我々が適切だと思う方法で応じる権利がある。この映画は当組織の陰謀であるとかなり強い言葉が並んでいると。
これ危ないですよね。
で、現在、で、リーダーとして登場した人物は、現在関わりないっていうね。
ああ。
うん。もうね。
実際の人じゃなかった。
いやいや、なんか本、だバロンはそうだって言ってるけど、もう関係ないかあいつはみたいな感じで。もうね、すごい。で、もうほんとこんなことばっかしてんだよね。セクシーこの衛兵になってロンドンの街をカッポとか、もうとにかく各地でこう品種を買いまくっていて、今度はもっとすごいみたいな。なんかゲイだから結構アメリカでもさ、ほら差別とか凄まじいじゃんか、ちょっと反発とか容認とかの戦いがすごいやつで、そういうのを嫌いな連中のとこに行って、その場で追っ始めようとするとか、やばいらしい。
やばいっすね。
来てる。もう絶対これ爆笑だから、ほんと。
見たいです、ね。
見たい。みんなで見に行くべき。
はい。
でももう見に行きたい、見に行きたい。絶対見に行くから。はい、でもね、ある程度酔っ払ってった方がね、吹っ切れて楽しめると思うよ。
あー、なるほど。普通、シラフで行ったら気持
ち悪い。マジでシラフで行ったらこう、あーみたいな。だから一回多分ね、その波に乗れないとね、これあんま面白くないから、もう最初からこう、笑いが止まらない状態で行くと、やばいと。だからぜひみんなでちょっとね、こう、ひさごでこう、ブワーってこう、ひさごセットブワーって飲んだ後に、109へ行くっていう。なんかこう、ひさごセットっていう単語俺の頭の中に浮かんだんだけどね。ひさごっていう居酒屋が横浜にありまして、非常に美味しいお酒を出すということでね。マグロぶっかけとかね。美味しいよ。うん、という映画僕はすごい楽しみにしていて。あとはね、まあ、この冬見たいなって。
あ、意外と長いね、これ今回。
はい。50、
あ、ちょっと、じゃあ、そうそう。じゃあ、あとね、5分ぐらいで終わらせるからね。あとね、僕が楽しみにしてるのは、ヤマトだね。
ヤマト。
宇宙戦艦。もうね、ヤマトのね、公式サイトを皆さん今すぐ見てほしい。もうね、凄まじいから。特報ね、ちょっと 今ね、見たいんだけどね、見てるとね、ちょっと時間がなくなっちゃうのかな。どうなのかな。ヤマト完結戦。宇宙戦艦ヤマト完結戦。でね、これのね、こう公式サイトのね、特報をね、見るとね、すごくいいんだよね。何がいいかってね、ほぼね、ストーリーがね、わかるんだよね。
あ、
うん、これかな？これ音出る？
音出ますよ。
絶対出る。ほら、波動砲発射！これ乗っけるの本当はまずいんだろうけどね。
まず、いいですか？まあいいか。
ちょっと雑音が入ってるみたいな感じ。うん、バックだよ。うん、なんかね、突如こう現れたブラックウェルで地球消滅まであと80何日みたいになっていって、移民センターを守るヤマトみたいな、うん、だけどもこう悪い奴らが現れて地球人類殲滅を目論む異星人連合軍が現れて戦いヤマトみたいな、
あ、なるほ
ど、うん、でね、遥か2万7000光年人類を守る戦いの旅が始まるっていう、こう、いや、ヤマト、
いや、いいっすね、
ヤマトだよみたいな、やっぱヤマトだよみたいな感じで、ほらもうね、物語の途中場面まで出しちゃう。敵の総司令官とかね、で敵の
出してます、
で今日出したでしょ、でこの後にね、敵のね一番強い要塞とか出てきたりとか、で最後にヤマトが守るべきは地球であるとかって叫び出して、地球を守ると戦ってる場面まで出てきちゃうの。完全にネタバレ。
そうですよね。
そう、もうほんとね、いい、わかりやすくてどんな映画か安心して見られるでしょ、
はい、
ああ、はいはい、でこの後にヤマトがアマールへ行ってみたいな、ちゃんと無事着くんだもんねみたいなね、ほら
かっこいいね。で、6連波動砲が炸裂するとかって、もう必殺技言っちゃってんのね。ほら、ヤマト大ピンチ。ね。いやー、ぜひね、宇宙戦艦ヤマトを見て、すべては愛のために。ね、ヤマトを見て、ちょっとこう、なんていうの？まあ、ワンピースに比べたらね、それは微妙かもしれんけども。
いや、わかんないですよ。
ねえ、ちょっとこう、熱いものをね、たぎらせるっていうのもいいんじゃないかな。
はい。
というところで、そろそろいいお時間なので、終わりにしようかな。まあ、こんな感じでラジージね、またこう、ポンポンポンポンとこう、アップしていくから、ぜひ、聞いていただけるとありがたい。あと、ブルーのを見に行きたい人は、僕までメールをくれるとありがたい。ね、
はい、
というわけで、じゃあ東くんは見に行くね。
はい、
東くんもここがある、
はい、
じゃあそんなこんなで次回はパリージということで、
はい、
こうパリの珍道中について、はい、僕とパリに一緒に行った友達が語り合うので、まあ、パリに行こうかなと思っている人は必聴です。まあ、この辺りでお別れと、皆様良い年をお迎えください。 DJ は内藤孝之でした。